世にはびこる闇を解き明かす。ブログより、引用、2013年7月12日金。また出た。インチキ薬の高圧剤。テーマ、ブログ、高圧剤のインチキデータ事件ね。中日新聞の一面にもデカデカと載ってたね。やるじゃん、中日新聞。前回は言い過ぎてごめんね。前にも何回か書いたけど、論文、データ改ざんなんてのは日常茶飯事。こんなもん氷山の一角ね。中日新聞もだいぶ優しく記事にしてたけど。科学的根拠をのみにするアホーたちはまずはここから調べてくれるといい。統計的にも効果あることが実証されてるし。とか、科学的根拠がしっかりあるし。とか、僕が言ってるのはそもそものその科学的根拠ってのが怪しいって言ってるんだよ。前々からね。で、蓋を開ければ科学的根拠のインチキはこうやってちょくちょく報道されてるわけでしょ。表に出ない科学的根拠のインチキを僕は他にもたくさん知ってるよ。エミ製薬会社と医大の悪しき癒着なんてのは今の時代当たり前のことなんだから、そもそもの科学的根拠の信憑性をもっと疑わなきゃいけない。所詮医学も商売、商売をする上で飲食店が産地偽装するのと同じで、薬業界だって論文データ改ざんで偽装して認可させるのは今や常識。そんな薬を効果があると洗脳されて服用してきた庶民もかわいそうだけど自業自得で、具体的につつけばボロなんて腐るほど出てくるだろう。お薬業界、一般庶民なんてちょっと医師やマスコミが科学的根拠あります、このワクチン、この薬効果ありますって宣伝すればコロッケ騙されるんだから。間違えた、コロッと騙されるんだから。少し考えてみたらさ、タバコ吸ってないし、家族内でも吸ってる人がいないのに肺がんになる人が現実結構いてさ、酒飲みすぎても肝臓ちっとも悪くない人がいるんだからさ、喫煙は脳梗塞のリスクを倍増加させますとか、こんな脅しを鵜呑みにする必要なんか本来ないことに気づくはずなんだよ。吸いすぎは身体に悪い、それだけのこと。必死に禁煙して口寂しくなってパクパク食べすぎて体重増やして生活習慣病になる中年親父や、禁煙生活の我慢我慢で人生の面白さ見失ってイライラする毎日過ごしてストレス溜め込んで身体を害したりすることの方がよほど悪影響だよね。僕の父親もこんな感じだったと。まあ本題だけども、インチキ科学的根拠の話は置いといて、今回は医療費の問題。毎年続く国民医療費の増加はこのまま野放しにできる問題ではないので一度簡単に書いておく。毎年増大していく医療費は前年度38兆円と過去最高となっている。毎年上昇するから毎年過去最高なんだけど、その38兆円のうち税金が14兆円、国民、事業主が納める国民社会保険料が19兆円、実費負担が5兆円となっている。大体こんなもんだったはず。つまり医療費というのは結局国民が全て負担しているわけだが、毎年増加を続ければ財政赤字は増加し、財政そのものを圧迫するわけで、当然国民の負担は増加するということだ。当たり前だが、でこのままではいけないと、自民党政権時代、医療費問題の対策として医師の診療報酬を下げ医療費の増加を防ごうとした。すると当然医師は反発し、薬をバンバン処方して点数稼ぎをした。結果、診療報酬を下げても医療費自体は減少することなく、むしろバンバン処方した薬代の増加のおかげで対策も虚しく医療費が増加するといったこととなった。つまり診療報酬引き下げをされれば、当然収入を減らしたくない医師側は薬代で挽回するわけだ。自民党も医師会もこうなることをあらかじめ知っての国民へのパフォーマンスをしたわけである。俗に言うところのザルである。医師側の診療報酬を引き下げて対策を立てたがダメとなれば、次は国民負担率を3割から5割にするや、1割負担の高齢者への負担率を増加させるしか今の政治家官僚にはできる対策がない。しかし国民総出の反発が予想されるため、簡単には医療費負担率を増やすわけにもいかない。よってニッチもサッチもいかないお手上げ万歳状態で、役人お得意の先延ばしで今日に至るわけだ。民主党は自民党とは反対に診療報酬の引き上げをしたっけかな。でもさ、前回の自民党政権の時に診療報酬引き下げあって、医師側はその分を薬代で儲けたわけだから、そんな土台があった後に民主党が自民党の政策はダメだって言って診療報酬引き上げちゃったらさ、医師側はラッキーだよね。今まで処方してきた薬を診療報酬引き上げてもらったからって、じゃあ処方するのやめたなんてことはしないわけで、引き続き患者にバンバン薬を処方するわけだから、診療報酬引き上げて儲かるわ、薬も売れて儲かるわで、自民党も民主党も大好き、ありがとうってなるよね。まあ これが医師会と製薬会社の強さだよね。そんなことは張本人の患者は考えもしないから、自民党が良いだの民主党が良いだの世間話に花を咲かせるわけだから、僕からしたら同じ穴のムジナをよくもまあ真面目な顔して話ができるもんだと鳥肌が立つわけだ。こういう本質を理解した上で一回読んでほしい。以上の基礎土台が理解できない人は多分読んでも理解できないと思われる。できれば真面目な医師の方や政治家目指す人には読んでいただきたい。僕が解決策を提示するんで。いつも医師を目の敵にしちゃってるけど、ここだけの話、本当はそうじゃない笑み。医師が悪いんじゃなくて、もっと本質的にはこの国のシステムそのものが間違ってる。言い方変えれば医師も立派な被害者なんだよね。加害者でもあるけど、診療報酬を下げることによって医師は困り、経営上仕方なく必要のない薬を大量に処方してなんとか儲けを確保してるんだもんね。現場のただ働いてる医師はね。診療報酬を下げればそうなるのは必然なわけだが、要は医師側のトップたちは国民騙して出来レースやって税金むさぼってるわけだよ。で、そんなんでいいの？良心痛まない？ってことだよね。曲がりなりにも人様を治療して税金投入されて飯食ってるわけでしょ？こんな姑息なことしないと生き残れないような仕事内容なのかい？医師ってのはそうなんだけど、そこは今回は抜きにして。バンバン薬を処方するから薬代が特に毎年上昇を続け、医療費を増大させているのは統計的に見ても、近年のお年寄りたちのお薬持ち帰り量を調査しても一目瞭然なわけでさ、これを必死になって医療費増加は高齢者の増加によるものだから仕方ないとか、診療報酬引き下げはおかしいとか、薬代だけが増加してるんだからいいじゃないか、みたいな腐れ医師の意見がネット上にも氾濫してるけど、これきっとギャグじゃなくて真剣に主張してるんだよね。良心痛まないってことなんだね。医師は何も知らない患者に薬を処方して経営悪化を回避できるため良いが、患者は不必要な薬を処方されてさ、経済的にも肉体的副作用のことね。にも困るわけだよね。それを正当化されちゃ黙っちゃいられないよね。現場の医師はさ、もっとプライド持って立ち上がろうよ。無意味な薬は処方しない運動。でもしようよ。後発薬もダメ。診療報酬引き上げても引き下げてもダメ。現役世代の保険料引き上げても大ブーイングだから誰もやりたがらない。高齢者の1割負担を2から3割負担にしようとしても、これまた大ブーイングだから誰もやりたがらない。毎年10兆円以上の税金投入して、国民健康保険料払ってるんだよ。窓口で3割負担してるんだよ。それでも追いつかない医療費ってなんだよ。これは医師と患者のみの問題ではない。医療費に税金、国民健康保険料が投入されている限り、病院に全く世話にならない僕のような人も大いに関係している。患者も何でもかんでも処方された薬持ち帰らないで、必要不必要を理解してさ、不必要な薬は次回から出してもらわないようにはっきり告げようよ。どうせ帰ってからゴミ箱行きになる薬だってたくさんあるわけだから。だったらもらわない。税金の無駄遣いなんだよ。で、医療費の問題を解決するには簡単な具体策がある。誰もこんなこと言わないから僕が心を鬼にして書いておく笑み。続く。